マタイによる福音書10章の24節から31節までです。主題は恐れるなということです。その主題の前に24節から、弟子は死に勝るものでなく、しもべや主人に勝るものではないと、弟子は死のようにしもべや主人のようになれば十分だと、家の主人がベルゼブルと言われるならその家族のものはもっとひどく言われるということが書いてあります。これは16節から始まる迫害、イエスの証をすると、その過程で、このように厳しい迫害が起こるであろうと言ったことをですね、言われた、その文脈でここでは言われています。ですから一般的に弟子は死に勝るものでないと、何かのですね、いろんな習い事でも芸術でもスポーツでも、弟子は死に勝るものでないということを言ってるのではないわけです。ここでは分かりますように、家の主人であるイエス様、イエス様ご自身がベルゼブル、悪霊付きだとか悪魔だとかですね、そんなふうにまで言われている、聖霊を汚すとか、そのように最大級の非難、抽象を持って言われるのならば、その家族のもの、霊的な家族として生きている弟子たち、あるいはキリストを信じる者たちは、もっとひどく言われる。完全な生き方をするその主人であるイエスがそのようにひどいことを言われるのであれば、さまざまな弱さや罪、間違いも持っているこのイエスの弟子たち、霊的な家族の者たちはもっとひどく言われるということを覚悟しなければならないと、これは確かに世界の2000年の歴史の中でキリストの福音が初めて伝わっていくときに、何の悪いことをしてはいないのに大変な罪だということを言われて、そしてその厳しい迫害を超えて広がっていったということですね。日本も今日のようにキリスト教を信じても別段何もそれだけでは特別言われないのは、つい百数十年前まではキリストを信じるという、ただそのことだけが徳川幕府、いわば国家権力全体がですね、泣き物にしようと、滅ぼしてしまおうというほどに非常な害悪であるというふうに見なされていた。それは人間は皆平等であると、あるいは権力がある者、殿様であっても罪人だとかいうふうな発想は、そのような死の交渉といった身分差別を固定して、切り捨ててもですね、無礼を働く、仏師に無礼を働けばいきなり切り捨てても構わないというふうな大きな差別的構造を持っていたもの、その上に成り立っていた徳川幕府としてはですね、何があってもそういったキリストの本当の福音真理、キリストだけが王であり本当に身の支配者であると、他は皆罪人であるというふうな、そういう考え方を滅ぼす必要があったということですね。はい、そういうことで迫害の苦しめられることあると、でもそれを超えて福音は伝わっていく、そういう迫害の中でも聖霊が働いていく、この前の二次説であったようにですね、そんな厳しい迫害を受ける、悪いことをされるということは神様守ってくれていないんじゃないか、神様なんかいないんではないかと思われますが、実はそのただ中で聖霊が語りかけ、あるいは力を与えるのだと、困難や苦難、どこに神がおるかというそのただ中で神は生きておられるのだという、そういったことを言われていました。で、そういうことと今日のところも関連があるわけです。そのような苦しい状況が起こるということ、だからといってですね、恐れるのでなくて、人々を、人間を恐れるなということですね。 この16節からこの25節までと、また26節から31節まで別のタイトルにしていますが、実は共通しているわけですね。両方とも福音を伝える、証しをする。18節にあったように証しをするということ、それは絶えず恐れるなというその語りかけを聞いていかなければできない。これは福音を伝えることに関して特に言われているのは27節でも分かる通りです。私が暗闇であなた方に語りかけることということを明るみ公然と言いなさい。それは次の言葉もそれを少し言い換えただけですね。耳打ちされることを屋根の上で公然とみんなが分かるところでも言い広めなさいと。体を殺しても魂を殺すことのできないものをどうも恐れるなと。これはギリシャ的な考え方では魂と体を分けると。で、体というものはこの良くないものであると。で、霊的なものが本当に良いものだというように分けると。そして、この聖書の世界はそうではないということを、体と魂、そういう目に見えない部分を一体化するということがよくやりますが、そのようにどこの聖書にいろんな箇所がはっきり分けられることでは決してないわけです。ここもそういう構図の一つですが、体を殺す迫害においてヤコブという人もキリストの復活以後、センペンテコステ以後、ヤコブだけが特にすぐに殺されてしまった。肉体は殺されて、しかし魂は殺すことはできないと。一般のどのような権力者も体を殺しても目に見えない部分を殺すことはできないと。これは人間というのは殺されてもですね、その目に見えない部分が生きているということを示すものですね。そしてその目に見えない部分、魂とか霊とか、そうしたものをも、いわば地獄、そうした闇の中で裁きで滅ぼすことができる、そういう方、これは神様ですけれども、恐れようと。ここでもそういうふうに目に見えない部分と目に見える体の2つの部分を別々に扱っているということが分かります。要するに人間は殺され、死んだらそれで終わりと、何もない、いわば全く眠ったような状態とよく言われますが、この死んだら眠っているという表現は単にですね、それを別の表現で言い換えただけで、実際に眠っているというのとは全く違うわけですよね。これは体の面考えたら、死んだらですね、どのようにしようとも、火葬しようとも、土に埋めようともですね、水の中に水素を葬るということ、いずれにしても最終的には空気中ないし土地の中、あるいは別の生物によって食べられて別の生物の体内に入っていくと、植物や動物の、みんなそういうふうになって、体を構成する物質的な部分、水は6割前後も含まれていますが、水分、それをみんな土地の中に溶け出したり、動物に食べられ、昆虫に食べられ、あるいは土の中に染み込んでいき、火葬しますと全部それは空気中に飛び去っていくわけです。そして燃えない部分、いわゆる金属化合物ですね、金属イオン、金属化合物の類、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、鉄分、そうしたものはいわば空気中に気体となって飛ばないから灰となって残るわけです。骨ももっと強烈に時間を長くすると全部灰になるわけです。で、それは結局のところどっかに埋められる、捨てられると。火葬した後の大量の灰や骨、ほとんどゴミとして捨てられるわけです。ほんの一部を遺骨として残すだけですね。 土に土葬ということになりますと、最終的には全部土の中に溶け去って消えていくわけです。そして目に見える部分をないと信じる立場であればですね、完全に死によって消滅するということはもうはっきりしておることですね。古代の骨が見てきたりする、それ非常な特別な場合ですね、雨に濡れない特別なそういった装置仕組みがあったり、特別な乾燥地帯ですね、無数の人が今までに死んだけれども全部土の中を掘っても骨なんか出てこないのは、そういうふうに、完全に土地の中に溶け込み、あるいは空気中に飛散していくからですね。そしたら目に見えない心や霊魂と言われる部分はどうなったのか、これは科学では測定ができないんですね。いかに精密な機械科学でも目に見ることも当然できないということになりますので、だからそういう目に見えるものを数えることのできる、係数できる科学機械でもですね、測定できるようなものだけが存在すると思う人は当然死によって全て無になるということになりますが、これは人間というものは動物と違って、目に見えない何かがあるということをどこの民族でも漠然と感じてきた。だからその目に見えないものが生きている人に災厄、災い、たたりを起こしてくるんだと。だからそういうことはないように祭りごと供養をするということになってきたわけです。このように、体が殺されても何かそれで全部消えてしまわない、何かが目に見えないけど残っているというのは世界的にどんな原始的な民族でも大なり小なりあるわけです。この聖書の世界ではこういうふうに目に見えない部分も目に見える部分も共に滅ぼすことができる神様、神を汚し続け、いかなることあっても悔い改めをしない、悪事を意図的に悪意働きで殺すとか、そういう悪汚れた精霊を汚すような魂はこのように、言えばこの神様は滅ぼされてしまうということがこのような形で表現されているわけです。魂も体も死後の世界、これでまあ地獄ということで言われていますが、滅ぼすことができると。ところで一般のそういった死んでも何か霊みたいなのが残るというところでは、そういうものを滅ぼしたりするものはないわけです。それぞれいろんな人間の霊があって、そしてそれがたたってきたりする。そんなのを一見滅ぼしたり、生かしたりどうこう、そんなものはまるで考えられない。そこは大きな違いですね。この聖書の世界における神様は、本当に完全な真実や愛、あるいは誠意を持ってですね、それに意図的に、歯向かい、イエス様が言われたように聖霊を汚すというふうなことを続ける者はこの世に滅ぼされるというわけです。ヨハネ福音書においてはですね、私を信じる者はもう死なないと、死んだ者もですね、私を信じていたも死んだ者ももう死なない者になるという、まあ、そうしたことがヨハネ福音書では言われているわけです。これは以前から何度も言ってきたことですね。死んだらどうなるのかというふうなことに関してよく言われるので、聖書の箇所ですねを知っておく必要があるから繰り返しているわけです。これは、ヨハネの福音書の5章の26、25でこのアーメンということは真実を言うという意味なんですね。ヨハネの5章の26、いや24、25、はっきりというふうに訳しているのはこの新教土訳だけですね。誠に誠に 何時やにつあなた方に文語訳でも特別な訳でもそういう訳英語訳は多数がそのように I tell you the truth とあなた方に真理を言うと真実を言うというふうに訳されているところですね。私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる神を信じる者は永遠の命を得ると孟子から命を移っている。ただ信じたら孟子から命を移ったものだってたとえ殺されてもその命は続くという意味で言われている、25節もホマアーメンアーメンという特別に強調されて2度も繰り返して24、25で言っているぐらい重要とされたからです。重要だからです。死んだものこれは霊的にという意味ですね。 今死んだような状態のものが神のこの声を聞いて肉体的に死んだものとここでは言っていないんです。エペソ書にあるようにあなた方皆かつては霊的死んだものだったと。だけどキリストが来られてそれを信じて、新たな命復活をさせていただいたということがあります。その声を聞いた者は生きると、こういうふうにですね、信じたもの、あるいは声を聞いて受け取ったものは生きるというように記されているところですね。そしてさらにヨハネの福音書の11章の24、25にもはっきりとですね、マルタが終わり、世の終わりに復活をするということは知っていると。けどイエスはそれを訂正して私を信じる者は死んでも生きるのであって生きていて信じる者はもう死なない者に変えられると。たとえ体が殺されあるいは老齢で死んでももう死ぬことはない。だから世の終わりになって初めて復活するというのでなくってですね、イエスを信じたらイエスは愛であり命であるからもはやイエスと結びつく永遠の命を持ったイエスと結びつくんだから死なないものに変えられる。体が殺されても老齢で死んでもという意味ですね。はい、こうしたことはしばしばですね聖書のある箇所だけを取って、そして主張されたり書かれたりすることがあるので絶えず聖書のさまざまな箇所をバランスよくですね受け取らないと学者であってもあるところだけを特に強調して他を全部顧みないというような得意な読み方をする人も多くおるわけです。今までに私はそうしたことをいろいろ感じさせられてきたところですね。だから繰り返し今このことに触れているわけです。でだからこそ恐れるなと言ってるわけです。ですからこの恐れるなということと今言った死んだらもう何もなくなってしまうということのそういうことを信じるということと結びついているわけです。死んだら全て終わりだからこそ恐れると。そうではなくて死んでも殺せない、たとえ私たちが病気やいろんなことで死んでもイエス様を信じてイエス様を受け入れる限り死なないものにされるんだと。別のところであるようにキリストの栄光の姿のようにキリストの命を与えられているってのはそういうことですよね。キリストの命になるには全ての良きものがあるわけだから永遠も美しさも清らかさも真実もみんなあるということです。でこの恐れるなということをここだけで3度も繰り返されています。人々を恐れるな、28節も体は殺しても魂を殺せないものを恐れるなと。最後にもう31だから恐れるなと。これはこのスズメのことで庭のスズメはこの世に売られていると。しかしその一発すらも神様の許可がないと地に落ちることはないんだと、まあ、それをたった一羽のスズメでもちゃんと神様は見守っておると。神様のご意志がなければ落ちることはないとかいうふうにこのような小動物であってもいろんな自然現象もみんな神様のご意志、全く偶然でそんなご意志も何もないように見えるけれども全て、霊的な深い意味で見ると神様が背後にその全てを支配されているということなんです。 だからこそ恐れるの。目に見えるものだけを見ていると凶暴な人間、この迫害の時には特に非常に悪いこと、非常に苦しい拷問もされたり、それから恐れるのは当然だけれども、そのような恐ろしいことですらもこのようなことを信じて歩むことができるという道が示されているということです。で、これは実際に長い歴史の中で本当に殺されていく、拷問を受けるし、私たちには想像もできない、到底耐えることはできないと思うような苦しみを耐えて、キリストをこの前の二次節であったように、聖霊が働きかけ、聖霊の励ましによって、あるいは聖霊の力によって耐えて証しを続けて福音を後世に、残していく大きな力になった方々が絶えず出てきたというわけです。こうした迫害の時だけではなくて、人間は本質的に恐れるものだ。これは人間は動物の一つとしてさまざまな危害が加わる。例えば人々から圧迫されると、その圧迫がひどくなると仲間外れにされ、そして昔であれば農業が多数の人が、圧倒的多数が農業ということ、農林業、水産業ですが、共同でやらなければできなかった。水でもですね、上の方の上流の方で、田んぼに水入れるの止められたら、もう畑ができない、水田ができないわけです。そして生きていけない、年貢を納めなければならないのに水を止められたらいけない。そういうことでどうしても共同体としていかなければならない。その中で、そうした地域をもう支配している、統率しているような人に、睨まれたら、圧迫されて水を止められたら、もう本当に恐れざるを得ないと。目に見える世界では至るところそんな恐れがある、生活の中でも。で、現代においても、例えば今回の大きな問題、文部省の1月まで最高幹部であった文部事務次官という人がはっきりこのように政治が、政策が曲げられたと、圧力かかったという文書も幹部で共有して実際に存在するという。当然それはその文部省の最高幹部が文部事務次官ですので知っておる。それで多くの人が幹部を知っていると言っているのに、政府の代表者、官房長官、そんなものは怪文書だとか言ったりしてきたと。で、そのところその文書を共有してきたはずの文部省の最高地位にある人たち、まあ、みんな沈黙してしまっていると。これは恐ろしいからですね。そういうことばかり言ったら自分はその地位から今度はもう出世からできなくなる、あとはどんなふうに礼遇されるかわからないと、まあ、みんなそういうふうに自分の地位というもの、あるいは人々から放り出される、その地位から放り出されたらみんなからバカにされ見下される、まあ、そういうように人々から評価されなくなったり、バカにされたり、見下されるってことは非常に人間を恐れるわけです。だからこそ非常に褒められることを求める。みんなが金メダルとか言うたり、何連勝したとか言うたら、わっと集まってくる。ということは言い換えれば、みんなから認められない、バカにされ、見下される、無視されるってことは非常に人間には苦しいことになる。耐えられない。だから、まあ、絶えず人々から認められよう、認められようとする必死になっていく、まあ、一生それで何とかして周囲の人々に認めてもらおう、褒められようとすることで、一生そういうある意味で虚しい努力を続けるということです。だけども聖書の世界にひとたび入りますと、人々から褒められる、あるいは認められるということを全く問題にしないで、神様から認めてくださる、神様から褒めてくださると、そういうふうに、そのことを求めるようになるから、 たとえどんなに人間が悪く言おうとも、その神様の示された道を歩もうとするような心を与えられるというわけですね。そのために生身の人間、やはり古い人間がたくさん我々に残っているので、絶えず恐れが起ころうとする。だからこのように繰り返し恐れるなということが言われているということです。日常の生活でも、本当に正しいことがあっても容易はない、なすべきことがあってもできない、このことを言ったりしたらどんなになるだろうかと、お先真っ暗だと、そういう局面というのは現代でもいくらでもあるわけです。どのような職場でも様々な不正が行われている。これ私も公務員、教員として様々な学校もう26年間勤めた間に、本当に驚くべきような不正なこと、絶対あってはならないようなこと、公然と間違ったことが行われてきているということを現実に体験して、それをはっきり指摘すると、今まで、もう長い年月、15年も20年も、高等学校の理科学会の会長が来た時でも、こういうこの悪い風習、これが治らなかったんだと。だからあなたのようにまだ20代で、来た人がこれ言ったって治る、これが元に帰るはずがないとかいうふうに言われたこともあります。それは工業高校の、私が普通科の工業高校の理科教員として赴任した時に、化学実験をしようと思ったら物理実験両方と全く使えない状態になり、化学実験室が工業科学科のものに勝手に変えられてしまっていたと。そんなことがあるはずはないと思って、事務長なり、理科関係の人に、言ったらそのように言われたことがあるんですね。今までの人は何もそれを言われなかった。理科学会の会長をしていた、そのような人が校長になった時でもそれは変えられなかったんやと、そこで私が、それをそんなことあってならないと指摘始めると大きな問題になってですね、様々なことが起こりましたが、それでも最終的には私が言ったことは当然正しいことであったので、それが回復できたということ、その他いろいろいろんなことがあったわけです。で、私はその地位とか、初めから地位が上がるとかどうこうということを全く求めていなかったために、そういうことが、言うことができたわけだけれども、自分の地位の安定、あるいはここの学校にずっといていたいと、みんな遠くに掘り出されたり、人が行きたがらないところへ、行くのは嫌だと思っておったら、とてもそういうことは言えなかったということがあります。そういう現実の生活の中で、やはりこの恐れるなっていうことを確かに聞くということがあったわけです。そうした励ましなり支えなり、それを言う力というものが与えられなければ、それは確かに、依然と自分は人から掘り出され、見下される、家族からも見下されるんじゃないかと、そういう恐れがつきまとうということですね。これは地位が高くて権力があったら恐れないかというと決してそうではなくて、それは地位が最も高い人は一言言うにも恐れないといけない。どんな反応が起こるか、もう絶えずそういうことが起こるわけです。一般の我々が何を言っても、別段そういった問題にならないけども、地位が高い人ほど、あるいは県であれば県知事とか、あるいは国であればそういった総理大臣とか、あるいは象徴的には一番高い地位である天皇とか、政治のことでも一言言ったら大きな問題になるというようなことで、絶えずこう言ったらこういうふうに言われないだろうかと、いつも恐れていないといけない。小さな子は小さな子でですね、友達からいじめられるんじゃないかというふうなことをいつも恐れる。先生からも、学校の先生からも差別されたり、いろいろ 冷たくされるんじゃないかとかですね、あるいは進学を就職にしても目的のところ行けないんではないか、行けなければどうしようとかですね、就職してもそれはそれでまた大きな悩み心配についていけるかとかですね、それに耐えざる恐れがあるのがこの世、病気になったらこれひどくなったらどうなるだろう、家族の問題でもある難しい問題があったらこれはこのままいったらどうなるんだろうかと、もう誰もがですね、身近な家族のこと、自分の病気のこと、仕事のこと、大きな社会問題、ああいう北朝鮮がもっとひどいことしたらどうなるんだろうか、原発が爆発されたらどうなるのか、まあ、キリがないわけです。知れば知るほど恐れが生じるっていうのがこの世だと思います。信頼される人間ですらも時として全く違った方に変質する、かつてはあんな人でなかったのにと思うようなことを始めたり、転落したりする。そして死んでもなおかつですね、死んだらもっと怖いし暗い生活を待っとんではないかとかですね、死んで裁かれるんではないか、そういうふうにずっとどこを見ても小さなレベルでも広い社会でもいろんなところで満ち満ちている恐れ、全てに対して神様キリスト様は恐れるなと言っている。でこのことは旧約聖書からだから一貫して言われていることです。神様に従おうとする神様を深い意味で恐れるのか、この世の力を恐れるのかという二つだというわけです。だから恐れるなという言葉は旧約新約恐れるな、あるいは恐れたらならないと表現された言葉は旧約新約合わせては80回以上82回ほど使われているんですね、新旧で。でそのいくつかにちょっと挙げておきましたが、イザヤ書とか申命記とかなどに多くあります。そのイザヤ書の中からよく知られたものを挙げておきますが、イザヤ書35章の4節このプリントの7番ですが、イザヤ書35の4、心おののく人々に言え、大きくあれ恐れるな、見よあなたたちの神よ、敵を討ち悪に報いる神が来られる、神は来てあなたたちを救われる。恐れる人々に言え、大きくあれ恐れるな、見よあなたたちの神よ、敵を打ち悪に報いる神が来られる、神は来てあなたたちを救われる。必ず悪の力を打ち滅ぼす神が来られるのだからというわけですね。次8番のイザヤ書の41の13、私は主あなたの神、あなたの右の手を固く取っている、恐れるな、私はあなたを助ける。私は主あなたの神、あなたの右の手を固く取っている、恐れるな、私はあなたを助けると。9番のイザヤ書の43の1、ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる、恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。このような非常に現代の私たちの心に響いてくる語りかけ、励ましっていうことが今から2500年以上も前から語られていた。新約にも今日のところのようにいろいろありますが、ヨハネ福音書の12の15、ヨハネの12の15で、シオンの娘を恐れるな、見よお前の王がおいでになる、ロバの子に乗って、 さまざまなシオンの娘とかいうのも、これは神の民を象徴的に指していることですね。ヤコブよイスラエルって、もう神を信じる、神に選ばれた民を指していっていますが、王なるキリストが、霊の王なるキリストが、非常に控えめなロバの子、小さな身に、ほとんど目に留まらないようなものに乗ってくる。これは私たちの生活においても、どのような苦しい状況でも、きっとこのように非常に、地味な姿で、思いがけない形で主は来ているのだからという励ましにもなっています。ルカの 12-32、 小さな森を恐れるな、あなた方の父なる神様は喜んで神の国をくださるのだから。小さな森を恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。こういったさまざまな言葉、聖書全体からこのようにですね、この世の力に恐れるなと、私がついているのだから、あなたの右の手を固く取っているのだからというふうに、語りかけてくださることを信じて、私たちもただ神様を恐れて歩みたいと願うわけです。はい、以上です。